主は生きておられます、誠に主は生きておられます、はい、というイースターのご挨拶でありますね。はい、湖畔での朝食というタイトルでイースターメッセージをしたいと思います。こんなんないやろさ、1年に1回だけやろこんなの。なんでこれ一つ。はい、食事といえば私は思い出すことありまして、高校生の時にですね、1年間アメリカに交換留学で行っていたんですけども、これはその学校の玄関で撮った写真で、ちょうど日本の家族が遊びに来ていた時に撮ったんですね。はい、タータンハイスクールっていう学校だったんですけどね。はい、で、友達を作るのにすごい苦労したんだという話をですね、非常に孤独だったという話を今までも何回かしているような気がしますが、何が一番辛かったって、学校のランチタイムにカフェテリアに行って誰も一緒に食べる人がいないという、あの時間ほど苦痛だった時はない。まあ、当然アメリカ人の生徒たちは思い思いの仲良しグループでテーブルを囲んで食べているわけですね。その真ん中で一人だけで食べている僕は完全に浮いている。まあ、アジア系の生徒自体がほとんどいなかったので、ビジュアル的にも浮いているし、明らかにこいつ友達いないんだなということが一目で周りからも分かると。でも誰も声かけてくれるわけでもない。自分から声をかけてどこかのグループに飛び込んでいくっていうのもすごく勇気がいるから、なかなかできない。まあ、そんなわけでまだ留学期間の特に初期の頃は、まあ、ある日ですね、その日もたった一人で私は食べていたんですが、後ろに座っていた何人かの女子グループがこっちを見てクスクスと笑っている。で、その中の一人が、ねえ君って話しかけてきた。一瞬嬉しかった。しかもちょっと可愛い子だった。そしたら、ねえ君の後ろポケットに入ってるそれは何って聞いてきた。私はジーパンの後ろのポケットに常にコンパクトな英語日本語の辞書を突っ込んでいたんですね。それが半分ぐらいはみ出ている状態なんですね。もちろんスマホもなければ電子辞書もない時代です。それで私は、これは辞書だよと答えたら、ドッと笑いが起きて、なんだ聖書かと思ったわよ、ギャーバカにされたんです。ですごく傷ついたし、プラス腹が立ったんですよね。もしこれが聖書だったとしたら、何がそんなにおかしいんだろうって思った。クリスチャンとしての信仰までも笑われたような、ね、気持ちになりましたね。で、まあ、その後頑張ってだんだんとなんとか友達を少しずつ作って、状況はある程度は改善したんですけど、大人になってもずっとその時のことを思い出すと辛い気持ちになっていたんですね。ところが、30歳半ばぐらいだったでしょうか、今日読む予定のヨハネ21章の箇所、復活したイエス様が挫折した弟子たちと食事をするという、まあ、この記事を読んでですね、ある日黙想して祈っていたんですね。するとふっとあの時のことを思い出したんですね。あの時は辛かったなあって思いながら、あえてできるだけ詳細に記憶を呼び起こしてみたんです。あのカフェテリアの雰囲気、女子グループの笑い声、湿気たフライドポテトの味、僕以外誰も座っていない8人用ぐらいの長いテーブル、
寂しい
と頭の中でイメージしていたら、その記憶の中のテーブルを挟んだ向こう側にイエス様が座ってたんですね。その映像がふと頭の上に中に見えたんですね。で、こういう言い方をするとね、なんか神秘体験みたいに聞こえるかもしれませんけど、別に必ずしもそうではないんですよ。だって僕が勝手に記憶の中に想像上のイエスをくっつけちゃっただけかもしれませんから、別にもしかしたらそうだったのかもしれない。たとえ自分でそうやっちゃっただけだったとしても、自分の中ではその時から一つの確信が生まれたんですね。 そうか、本当にあの時イエス様はいたんだな。で、それが分かった時にもうそれは辛い記憶ではなくなったんですよね。イエスは過去を癒すこともできる。でもイエスが癒せるのは過去だけではない、もちろん現在もです。辛い時、孤独な時、挫折感や在籍感に苛まれる時、共にいるイエスを捉えることができるだろうか。いや、辛い時だけではない、毎日の普通の生活の中、何の変哲もない日常の中に今も生きている復活のイエスをリアルに描くことができるだろうか。ということで今日は、話のメインポイントはこれであります。毎日がイースター。このカレンダー分かります？イースター、イースター、イースター、イースター、イースター、イースター、はい、今日からこういうカレンダー使ってくださいね。はい、ということでね、今日は、ヨハネの福音書21章を読んでいきたいと思いますが、はい、文脈を確認いたしましょう。イエスは彼をメシア、救い主とは認めなかったユダヤ人からローマ帝国に引き渡され、金曜日に十字架で死にました。その後すぐに岩を掘って作った墓に葬られました。その入り口は大きな岩で塞がれ、ローマ帝国の封印が張られ、万兵が見張っていました。さて、日曜日の朝、イエスに従っていた女たちがまず空の墓を発見します。そしてイエスご自身が段階的に女たちや、そして弟子たちの前に姿を現していきます。特に直接の弟子たちに対しては、ある締め切った部屋に彼らがこそこそ隠れていたら、突然イエス様が真ん中にドーンと上から降りてきたかどうかちょっと分かんないけど現れました。しかしその場にいなかった人がいる。誰？トマスがいなかった。彼は仲間の証言を聞いても、はい、その後でね、仲間の証言を聞いても、俺はイエスの手の釘の穴に指を入れるまで信じねえぞと言っていた。さて、その1週間後にまたイエスが来て、ドーンと、いいよ指入れてみなって言った。トマスは参りましたってなりましたという、そういう話でしたね。で、その復活のエピソードはヨハネの福音書の20章に書いてありまして、その章の最後にこういう一節があるんだね。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。で、ここでヨハネの福音書が終わりってなっても全然いいのに、なぜかこの次の21章があるんだね。ヨハネは何を伝えようとして21章を書いたのか、そんなことを考えつつ読んでいきたいと思います。はい、ということで21章の1節、その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。はい、ティベリア湖というのはガリラヤ湖の別名です。地図をご覧ください。この前の章まではイエスの死と復活の舞台はエルサレムだったんですね。で、ここでガリラヤ地方に場面が切り替わります。イエス様は弟子たちに前もって、私はガリラヤに行くから、そこで会えるからねと言ってあったんですね。で、その言葉に従い弟子たちもそちらに移動したんです。これは故郷ですね、弟子たちのね、大半の弟子たちの故郷です。はい、2節、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベライの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。はい、質問です。何人でしょうか？はい、7人です。はい、遅いから、あなたたち遅いから、これを書いているヨハネはゼベダイの子たちの一人なので、 つまり、まあ、リーダー格のペテロとヨハネを含む計7人がいますね。名前が出てない人もいますね。で他の、弟子たちもいるんだけど、まあ、彼らはこの地方にはすでにいたかもしれませんが、この日一緒にはいなかったと。まあ、理由は書いてないので分かりません。3節。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。はい。イエスはガリラヤで待っていろと言った。ここまでで弟子たちがどれくらいすでに待っていたかは書かれていないが、なんとなくもうしびれを切らしたような印象がある。それでもともとは彼らの半分以上が漁師だったので、久しぶりに魚取りに行こうよということになったと。でここでね、彼らが前の職業に逆戻りしようとしているのは不信仰だというふうに、まあ、牧師が解説することがあるんですね。まあ、個人的にはいや、そこまで言わなくてもいいんじゃないと思っております。だって飯食わなきゃいけないでしょ。いつ来るかわからないイエスをただ座って待つことだけが信仰ではない。だから別にこれはおかしくはないと思っています。彼らは日常に戻ったんだね。そして日常の中でイエスを待ったのでありますね。でもちろん彼らの心の中にはかつて自分が得意だったことをやってちょっと自信を取り戻したいなという気持ちはあったかもしれない。というのは彼らはイエスが十字架につくときに見捨てて逃げた、しかも復活を目で見るまでなかなか信じようとしなかった、つまり使徒としては失敗したという、そういう挫折感に満ちていたと思うんですね。ところが自信を取り戻そうと思ったらそれどころか何も取れず、ますます自信喪失するという、そういう展開になったということですね。はい。4節。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることが分からなかった。はい。後で距離が出てくるんですけど、陸地から90メートルぐらいのところに船があったと、後で出る。まあ、薄暗いでしょうから、やっとシルエットが見えるかどうかというぐらいの感じだったと思われますね。はい。5節。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんねと。90メートル離れるからね。彼らは答えた。ありません。子供たちというのは親しみを込めた呼びかけの言葉なんですけど、でも弟子たちは疲労困憊で、もうなんで一匹も取れないのってイライラしてたはず。だからイエスの言葉はちょっと神経に触る一言だったと思いますね。なのでさっきのありませんっていうのはちょっと土器を含んだ言い方にわざとしてあるんですけど。ね、はい。ということで5節ね、じゃあ6節前半。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。さあ想像してくださいね。90メートル離れた岸にいるなんか変な人が超変なこと言ってる。あんなに離れたところにいて一体何がわかるというのだ。そして俺たちが夜通し何回網を打ち続けてきたと思っているんだ。しかもですよ、右側とかさ、超意味なくない？これ。だって、船なんか常に右、水の動きで多少回転とかしてるでしょ？超めんどくさって多分弟子たちは思ったと思うよ。何あの人って思ったと思うんだけど、ところが、はい、6節後半。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。なぜかはわからないが、この変な人の言う通りにやってみちゃったんだよね。ある意味素直だったのかもしれませんけど、 そしたらもうビチビチビチビチと来てしまったわけですね。でここですでに弟子たちにはデジャブ感があったと思います。なんか前もこんなことあったような気がするな。で実はですね、ルカの福音書の5章で最初に彼らがイエスに出会った時にこれと似たやり取りがあったんですね。はい、ちょっとそこを見ますと、イエス様が、まあ、これ海でね、海っていうか湖で深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと言った。ペテロは、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。なんかちょっとさっきどういう声にしたか忘れちゃった。なんかまあいいや、適当で。はい。で、そしたら魚がわーって取れたという記事になってる。で、その後でイエス様が、今からのちあなたは人間を取るようになるのです。って言ったんですね。はい。なので彼らはその時のことをパッと思い出したはず。そしてテキストに戻ります。7節。そこでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。イエスが愛されたあの弟子って誰のことですか？ヨハネですね。これを書いているヨハネです。彼は繰り返し自分のことをこう呼ぶんですが、正直私若干鼻につきます。でもそれは僕がペテロみたいにちょっと屈折しているからでありまして、ヨハネのせいではありません、はい。まあ、それはともかくとしてね、ヨハネは主だと叫んだんですよね。ここまでは誰だかは分からなかったんだけど、その不思議な人物は実はイエスだったんだと分かった瞬間の彼の一言は単純でした。あなたもそれまで気づかなかったけど、イエスが共におられたんだなと、はっと目が開かれて、主だと思う瞬間があるのではないでしょうか。まあ、私の冒頭の話もそれに近いんですけど、今日は、このメッセージの一番最後に、塩沢さんに少しだけそういう証をしてもらうことになってもらいます、なってますので、まあ、楽しみにしておいてくださいね。はい。はい。時間がなかったらカットになるかもしれませんけど。はい、嘘嘘嘘。はい、7節後半。はい。シモン・ペテロは、主だと聞くと、裸に近かったので、上着をまとい、湖に飛び込んだ。超ペテロって感じだよ。ちょっとつも惜しいんだからね。まあ、こんな変なやついるかなって私昔思ってたんだけど、これ読むとね。年取った今は、現実の人間の行動って意外とこんなもんかなって、不思議な人結構いっぱいいるじゃん世の中。何この人っているよね、結構ね。こういう記述の中に逆に私はこれをね、目撃証言としてヨハネが書いてるなっていう、その匂いをすごく感じるんですよね。どうでしょうかね。はい、8節。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていた。陸地から遠くなく200ペキス、これ90メートルね、ほどの距離だったからである。他の弟子たちはもうちょっと冷静でした、はい、俺らだって早くイエス様のとこ行きたいけど、魚どうすんだよペテロよって思ってたと思うんですよね。一人で行きやがってあいつって。そうね、9節。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた、はい、そういえば昨日のバーベキューもパンを炭火で焼いてる人いたね、はい、魚も焼いたしね。まあそれはいいです、すいません。ね、はい、いいです。でね、イエス様がねこの食事のホストとして準備を整えてくれたんだよね。そして弟子たちを迎えてくれました。はい、11節。シモン・ペテロは 船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいにであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。はい、ペテロが今更のようにごめんごめん魚忘れてたわみたいな感じでやっと手伝ってますね、はい、勘弁してくれよペテロみたいな、他の弟子たちはね思ってたと思う。でなぜ153匹とね書いてあるんでしょうね。皆さんこの153という この数字の意味をご存知ですか。なんと153の意味はそれが取れた魚の数だったという意味です。まあいろいろとね神秘的な意味合いをここに読み取ったりする方いて、その可能性はゼロではないと思いますが、まあ、私は単にそれだけ大量だったのだということと、しかし網が破れなかったのは不思議だということを伝えているだけだと思います。私はね、まあ、普段ならこの数だったら破れるのになという、つまりそこにも神の御手があるというニュアンスが出ている。12節、イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。これ実に不思議な表現だと思いません？だってね、3年間ね昼も夜も一緒にいたわけですよ。目の前の人物がイエスであると分かるに決まってるじゃないですか。なのにあえて尋ねなかったと書くこと自体が不自然だと思いません？でね、あの4つの福音書の記述からどうやら復活後のイエスの姿は以前とは少し変わっていたようだと多くの学者が考えているんですね。でここでもそれがかすかに匂っているのだけど、ところがヨハネはそこを詳しく説明しないんだよね。さらっと 流しちゃうの。でここでもね、なんかその書き方が逆に余計に生々しさを感じるっていうか、あのもしこれがヨハネによる作り話だとしたら、こうもっと分かりやすく本当っぽさを演出しようという努力があると僕は思うんですよね。例えばイエスの顔は以前よりも若返っており、弟子たちは最初は戸惑いとかね、なんかだけどなんかこう分かりにくいっていうところに逆のリアリティがあるというね。何回もイエス様登場してるから弟子たちこう復活慣れしてるっていうか、だからもうあえてもう書く必要もないみたいな、そんな空気が出てるっていうかね、うん、分かんないですけどね。でね、まあ、そのリアリティのある復活のイエスが何を言うかと思えばですよ、ご覧のように朝飯食おうかって超日常って感じじゃないこれ。もうちょっと読むと13節、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。想像してほしいんですけど、今あなたの目の前の人物は3次元の物理法則を超越したスーパーボディを持ってるんですよ。そして死から舞い戻ったことで神であることを証明した人物です。その人物があなたと一緒に炭火を囲んで、ほらそこに焼けてる魚あるよとか言ってるのね。このギャップ感っていうかすごくない？あのここまでの激動の数週間と打って変わって、なんという穏やかな時間が流れているのでしょうか。そしてね、この中で弟子たちはきっと癒されていったんですね。なぜかというと、これは和解の食事です。ユダヤ人にとっては食事というのは大切な意味合いがありまして、例えば敵対していた者同士が和解をするとか契約を結んだりという時に約束の印として食事をするということが聖書に何回も出てくるんですね。なので弟子たちもイエスが伝えようとしているメッセージを汲み取ったはずです。そうか、イエス様は今 俺たちの裏切りを許してくれたんだな。でこの後ですね、ペテロとイエス様が直接対話をされるあの有名なシーンが続くのですが、今日はそこはカバーしません。もうここまでで十分なほどいろんな要素が詰まってるんでね、もしかしたらそのペテロのシーンは来年のイースターに語るかもしれませんが、まだ決めてはいません、はい、ということでね、ここからちょっと、適用に入っていきたいと思いますけども、さあ今日のメインポイントは何だったでしょうか。
毎日がイースター
、はい、ね、これぐらいなら覚えられる、はいはい、毎日がイースターですね。私と妻はですね、なるべく毎日一緒に祈っているんですけど、ほぼ毎日一緒に言うセリフがあるんです。それは主は生きておられます、誠に主は生きておられますです。自分たちが直面しているあらゆる状況において、イエスが生きて働いておられることを毎日思い出すためです。でもね、そのことが私にとって確かであるためには、さらにブレイクダウンして少なくとも次の3つのことが確かでなければ、その確かさが心に刻まれていないとそれも機能しないんですね。ということで、ここから日常のイエスがリアルであるために3つのことを心に刻んでくださいという話をします。 OK、 はい、こういう素材があったんだね。かわいいよねこれね、うん、はい、じゃあ1つ目、復活の確かさをもう一度心に刻んでくださいということですね。当たり前じゃんって皆さんは思うかもしれませんが、そうでもないんですね。世のクリスチャンを名乗る方々の中には、2000年前のあの日、本当にイエスが肉体を持って死から戻ってきたという理解が曖昧なまま、なんとなくクリスチャンなつもりでいる人がいます。まあ実際に復活したかどうかは私にはわからないけど、イエス様が死んだ後も弟子たちの心の中に生き続けておられたんだということが大切なポイントだと思うわと。そしてそのイエス様が私の心の中にもいるんですという感じの、まあ、そういう漠然とした認識で信仰生活を送ると。もちろんイエス様に向かってお祈りもするし、助けを求めたりもするけれども、リアルに死から戻れなかった救い主があなたの日常のリアルな問題に力を発揮しますか。皆さん、イエスをただの気休めにしないでください。でね、ヨハネがですね、一つ前の20章でドーンと復活の出来事を描いた後に、なぜこの21章を描いたのか、もちろんペテロの回復とかいろいろな目的があるんですけど、でもその中の一つは復活のリアリティをよりよく後世に伝えるためだったと思います。エルサレムにいる間は弟子たちはある意味興奮状態だったんだね。もちろん集団で同じ幻とか見ないから、それでも復活はリアルだったと言えると思いますが、それに加えてこの落ち着いた空気の中でイエスがまた現れて、俺は一緒に飯を食った、その体験を綴ることで夢でも幻でもないということを伝えたかったのではないかと思うんですね。実はこの体験を語っているのはヨハネだけではないんです。後にペテロも、福音を述べ伝える過程でコルネリオというローマの隊長のところに行くことになりますが、その時にこんな風に語ってるんですね。これは使徒の働き10章の39-41、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて、神はこの方を3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。 民全体にではなく神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後一緒に食べたり飲んだりしました。ね、食べたり飲んだりしたって言ってるんですね。ちなみにこの使徒の働きの一章では復活のイエスが40日間にわたって弟子たちと交流してから天に昇ったと書いてあるので食事をしたのは1回ではなかったかもしれません。さて、ところでね、皆さん、ここである一人の人を紹介したいと思いますか。ごめんなさい、思います。塩沢さんじゃないよ、別の人ねまだまだまだもっともっと先、塩沢さんね一人の人を紹介したいと思いますが、実は私最近現役の刑事であるという51歳の男性とお知り合いになりました。愛知県警の中村さんです。はい、ちょっとそうだね、51歳だよ。これイラスト的には若干はい、ビジュアルがこんな感じかは分かりませんけど、実はですね、今日は本当はご本人がここに来ていただいて、お明かしをしていただく予定だったのですが、事情によりそれができない状況となってしまいました。ご本人も残念がっていらっしゃって、まあ、やがて扉が開かれて、来れるようになることをお互いに祈っているんですが、まあ、当面はちょっとしばらくは無理かもしれません、はい。でね、なぜこの人と知り合ったかというと、昨年11月にこのですね、お手紙をもらいまして、オリーブ教会の YouTube で大変励まされていて感謝ですという内容の非常に心のこもった熱いお手紙でした。で、そこにご自身が救われた経緯も書いてあったんですね。彼は家に長年本棚に聖書があったんだけど、ずっと興味がなかったそうです。しかし1年前、まあ、この手紙の1年前、奥様の影響で初めて聖書を読んで衝撃を受けて、半年で旧新約聖書を全部読破したんだそうです、はい。皆さんも見習いたいですね、はい、じっくりと言ってみたんで、でね、お手紙の一部をちょっとそのままご紹介します。少し長めの引用なんですけど、これでも元のお手紙のごく一部で、もともとここに来ていただく予定であったこともあり、そして非常に情熱のこもった、ね、文面なので、ぜひ、聞いてください、はい。ちょっと読みますね、はい、はい。私は刑事という職業柄、物事を、人の話を、書面化された記録を、数値化されたデータを、果たしてそれが真実であるかどうかという疑念を持って、その裏付けとなる証拠を収集し、疑念が生じれば考えられるあらゆる手段を駆使して多角的に検証し、真偽の判定をする習慣が体に染み付いています。そしてこの聖書という書物が読者に分かりやすく読ませる目的で執筆されたただの作品などではないことを確信しました。同一内容の繰り返しに見られる不自然な文章構成でリスってる超自然的現象に対するお世辞にも立派な人間とは到底思えない使徒たちによる生々しい複数の目撃供述と、その使徒たちの変貌と末路、真実の記録であるからこその体裁を全く取り繕ってない人間描写、気持ちを込めて読み進めなければ到底読破することができないほどの読者をただの一般人として全く想定していない圧倒的な文字数と加えて名前だけでしか登場しない一見無意味とも思える登場人物の多さまさに挙げれば枚挙にいとまがないのですが、これこそがまさに命がけで後世の全人類に紡いだ真実の記録であると理解できたのです。事実認定は刑事としての私の職務の根幹であり、これまで第一線の現場で培ってきた長年の捜査感覚から、刑事としては誰にも負けない自信があったからこそ、 聖書の文章だけで十二分にその真実性を確実に実感できた時は、大声で絶叫したい衝動に駆られたのです。もうちょっと、はい、それだけでなく、聖書を読みながら意識せずに流れ出るこのサラサラとした涙は一体何なんだ、この包まれるような温かい感情は一体何なんだと、妻に対する愛情で満たされていると思っていた私の心をさらにその上から大きく包み込んでくるこの感覚は一体何なんだと、そんなこれまでに味わったことのないような歓喜の感情がじわじわと心に染み渡っていったのです。はい、なんかこのほとばしる情熱がすごくない、ね、いやー、この手紙はね本当全部すごかったんですよ、ね、なんかね僕のメッセージよりむしろこの手紙全部聞かせろよっていう感じの目でじーっと見ないでくださいね。はい、はい、ね、ね、皆さん、あの、つまり言いたいことはですね、あなたが聖書のすべてが文字通り事実だと受け取るか否か、そしてその中でもキリストの復活についての命がけの目撃証言をそのまま受け取るか否かで、あなたの信仰が単なる気休めで終わるのか、生き方を変える力になるのかが決まるんですね。というのが一つ目のポイントでした。はい、二つ目、日常のイエスがリアルであるために勝利の確かさを確認しましょうと。復活が確かだと分かれば、あなたがイエスによって与えられる勝利も確かだと悟るのでありますね。何に対する勝利なのかいろいろありますが、ここでは人間にとっての究極の敵である死に対する勝利こそがイースターに語るべきふさわしい、語るにふさわしい勝利だと思いますね。歴史を通して常に人類が戦ってきた最大の敵は死です。そして史上一度も一人も勝てたことのない敵、勝率 0% の戦いを人類は戦い続けてきた。しかしイエスはこう言った、ヨハネの 11-25、 私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。誰も勝てたことのない敵に初めてイエスが勝ったんです。そして私についてくるなら同じ勝利を与えようと言っておられるんですね。でそのことが第一コリントでは次のように表現されています。15章の20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。初歩というのは麦などの収穫で一番最初に取れる部分のことですよね。つまりその後に大量の収穫が続くことになっているというのが大前提になっている言葉なんですね。大量の収穫というのは私たちのことですよ。キリストが復活の時にまとったあの超自然的なスーパーボディ、これを栄光の体と呼びますけども、あなたや私たちもそれをもらうことになるのだよと言ってるんですね。さあこの15章飛んで52節に行きますけど、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに私たちは変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちないもの、これが栄光の体、はい、欲しいですか皆さん、はいはい、ちょっとあまり熱意が伝わってこないですね。今言わなかった人はもらえないと思いますね。嘘です、冗談です。はい、続き55節に問います。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。 この最後の部分意味はお分かりでしょうかね。罪というものは、ごめんなさい、罪というものを通して死が刺してくるんだと。そして立法があるから罪が有効になってしまうんだって言いたいんですね。あります、立法はいいものなんだ、でもそれがあるから、罪があるから立法が毒になるんだっていうね。わかりません。罪の力は立法ですって書いてるのは、立法があるから罪が力を得てしまうんだっていうね。わかりますかね、はい、最近のニュースなんですけど、こんなニュースありましたね、はい、熊の実はなぜイソギンチャクに刺されないのか、100年の謎を解明しましたっていう、ね、OIST っていうのは沖縄科学技術大学院大学の研究チーム、ニモでおなじみのクマノミはイソギンチャクと共生している、でも他の魚はイソギンチャクの有毒の触手で死んでしまう、なぜ死なないのかクマノミは、それはシアル酸というほとんどの生物に自然に存在する物質をクマノミが持っていないからだそうです。いや、うん、イソギンチャクはシアル酸に反応して刺すんですが、クマノミにはそれが、まあ、ほとんどないと。なので共生することができるっていう話らしいんです。でなんかね、このシアル酸が私は人間の罪の性質みたいだなって思ったんだね。シアル酸が何かってよく分かってないんだけど、この関係性の中、イソギンチャクとの関係性の中ではそんな感じだなと思うんですね。イソギンチャクが立法みたいだなって思うんだね。罪がなければ立法と共生できるんですよ。なぜなら立法は神の義を表す良いものだからですね。我々の罪の性質ゆえに立法は死の毒を刺してくるんだよね。ね、わかる？僕ね、ちょっとみのりさんが何言ってんのこの人って感じ見てるけど、りょうさんはわかると、はいはいはい、さっきの続き、ね、しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。もはや罪が洗い流されたので立法も死も力を失ったのでありますね。でね、ここまで聞いて皆さんはちょっと待ってね、今日の話は日常の中にイエスがいるという話じゃなかったですっけ、死っていうのは別に私の日常じゃないんですけどっておっしゃるかもしれません。皆さん、死という最大の敵に勝つことができるなら、あなたの日常のもっと小さな敵、すなわち日々降りかかる試練や弱さやサタンの誘惑などなどにも勝利する力をイエスが与えられないわけがないのではないですか。だからこの後でパウロはこう続けるんですね、はい、こう続けます。58節ですからですね、勝利を与えられている、だから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。すでに勝利が約束されているので安心して戦えと言っているのではないでしょうか。しかしね、勝利とは何なのか、問題が何もかも次から次に解決していくことが勝利なのか、そうではないんですよ。それらのマイナスに見えることを通して神の栄光が現れることが勝利なんですね。もちろんその形はいろいろありますが、それをイエスはあなたの人生にお与えになることができる。あなたは勝利者になることができる。それが2つ目でした。はい、3つ目、日常のイエスがリアルであるために収穫の確かさを、心に刻んでくださいと。さあ、この21章でもう一度イエス様が現れているもう一つの理由は、挫折した弟子たちを回復させ もう一度働き人としての証明を与えるということですね。かつてイエスは何と言いましたか？人間を取る漁師になれと弟子たちに言ったんですね。そして今日弟子たちが取った魚は153匹で大量でした。今からあなた方を使わせてたくさんの魂を収穫させるからねというメッセージがこの魚に込められているわけだね。でもそのためには少なくとも次の2つのことが必要だったんです。それは何かというと、一つ目は主との関係回復。多分ですね、今日の和解の食事がなければ弟子たちは罪悪感をエネルギーにして宣教活動をしていたに違いない。裏切ってしまった我々はなんとか一生懸命頑張って穴埋めしなければと。でもイエスから許しを受け取った彼らは恵みが原動力になっていったんですね。それが一つね。二つ目、はい、肉の力に死ぬこと。一晩中働いても一匹も取れなかった。でもイエス様のあの奇妙な言葉に忠実に従ったら大量になった。めんどくせえなーって思ったけど、でもその通りにしたら本当にそうなった。神様の働きにおける成果をですね、自分の知恵と努力で出せるような錯覚に陥って私たちは夜通し頑張るんですね。だけど何も取れない、俺には無理やっていうことに気づいて初めて、そうか、全てのことは主がなされるんだな、俺は道具に過ぎないんだなと、やっと分かってくるんですね。その時主の力が流れ出すんですね。私も教会の働きの中でこのパターンを何度繰り返してきたことかって
本当にね、
本当にねってね、いい加減に学べよと思いますけどね。またなんか肉の力に頼ったりしてるわけですね。今日弟子たちが体験したことはすなわち小さなスケールでの死と復活なんですね。自分に死に復活のイエスの力でもう一度生き始めるというパターン、そうやって実を結んでいくんだよと弟子たちに教えようとされたのだと思います。でね、皆さんは、だから皆さん153匹収穫してくださいねと言われれば、いやーでも153人はちょっとさすがに無理っすってね、153どころか一人だってキリストに導けるかな自分はと、ね、思っていらっしゃるかもしれない。プレッシャーを感じているかもしれませんね。皆さん、教会は共同体です。皆で共に働きを進める、共に巻き、共に集める、共に網を投げる。皆さんは教会でも私別に何もできてませんって思うかもしれませんけど、今こうやって一緒に主を礼拝してくださっているだけでも、もうすでにあなたは役割を果たしていると思っています。なので今すでにあなたは実を結んでいると思っていただいていいと思いますね。でもね、別に教会活動だけが働きではありません。日常がすべて働きなのであります。その日常の中に復活のイエスを認めてください。招き入れて共に食事をしてください。その時あなたの毎日はイースターになります。さて最後に、ね、昨年のイースターにも配信担当であり教会のリーダーである塩澤さんにお明かしをしてもらいましたが、今年も少し彼に出てきていただきたいと思いますが、ちょっと時間がなくなったんでいや大丈夫です、はい、短くお明かしをしていただきたいと思います。でその後でちょっとだけまた私が一言最後にコメントをしてこのメッセージを終わりたいと思います、はい、じゃあ塩澤さんを拍手でお迎えください。あー さんマイク大丈夫
どうかな、皆さん聞こえるかな、はい、はい、あのご紹介に預かりました協会のリーダーの下沢ですあの、ね、昨日はっと思い出してね、深夜にヒゲを剃ってまいりました頭もそう、僕にとってここはヒゲだからねそれでね、そう、この英語通訳あるからね、あのいつもみたいに手ぶらってわけにいかないんですよ。あの原稿を頑張って、僕が多分こう喋るであろうということを想定して書いてある原稿、はいはい、皆さんよろしくお願いします。でね、今日は、いつもだいたいこのカメラの前にはいない方が多いんですけどね、ここに立つということはちょっと真面目な話をさせていただこうかと思いまして、今日はあの私が初めて、あ、主だっていうのをリアルに実感した時の話をね、あのお話しさせていただければと思います。あるんだよ。え、
ちゃちゃ入れない、
あの人たち なんでネタバレするの合ってる合ってる。あのでね、あの僕大体皆さんご存知のようにあらゆることをうろ覚えで覚えているので過去の記憶はもうほとんどあやふやなんですけれども、記憶の断片を拾い集めて、あの覚えている範囲でなるべく正確性を期して話しさせてもらいます。あの間違ってるよっていう当時の人がいたらね、後でおっしゃってください本当にそれが一番心配で、あの時は遡ること数年前なんですけれども、あの私はプライベートでどん底の試練を味わっておりましてですね、で詳しい話はね、あの控えさせてもらうんですけれども、もう僕一人の力では到底解決できないような問題がもう人生にドーッと横たわっていてですね、もう毎日毎日ね、とにかく辛くて辛くて、もう生きた心地がしない日々を続いていたんですね。でも毎日毎日もう、なんて神様こんなことになってるんですかと、もう過去の俺がした過ち、あれもこれも あれもある、あれ全部謝るから何とか解決してくれと、でお願いだからもう神様でも誰でもいいから、もうこの問題を何とか解決してくれと。でね、もう最終的には寝て覚めたらもう全部解決してくれないかとね、もう、まあ、寝るのは得意だったんだよね、何回も寝て目が覚めるんだけど何にも解決しないの。でもうね、もうそういうもう言葉にならないこの祈りをね、叫び続ける日々がね、しばらくずっと続いたんですね。あの僕の人生にもこういうところがあったんですよ。ヘラヘラしてますけれども、大体でもうある時ね、一人で車を運転しながら、もうね、感情が迫ってきて、もう悲しくて辛くてどうしようもなくなってきた瞬間があってね、さすがにそのまま運転してるとちょっとね危ないのでちゃんと止めて道路の脇に、で運転席でハンドルにバーッと突っ伏して、もうわーって泣き叫び始めたんですね。こんなこと僕あんまりしたことないです、理性的な人間ですからもうでもそうしなきゃいけない、そうしなきゃいけない瞬間が男の人生に訪れた。もうやだーって、もうやだーって言って、もう大暴れ、もう神様もやだーって、何って言ってね、もうずっと言葉にならない祈りを叫び続けて、何分も何分も叫び続けてね、もう声もカラッカラになってね、もう顔も服もハンドルも涙でべちゃべちゃになって、もうまあべちゃべちゃはいつもしてるんですけれどもそうしてね、ついにもあの疲れ果てちゃって、まあ、体力も尽きちゃって、もうハーハー言いながら目を閉じてハンドルにこうやってね、もう突っ伏しているとね、目閉じてるんだよ、助手席にね、あ、僕右ハンドルだからね、助手席左側、助手席にね、こう気配がするんだよ、気配がするの。僕そういうのあんまりさ、ないタイプの人間なので、理系だからないタイプなんだよ、そう、ないないないの、超理工学出てるから。でもすんの、気配が。で坂にずしっとした、なんかこうそのね、重みがあって、なんか温かい息遣いがあるようなね、存在をどうしても感じるんだよ、そこに。でね、もう怖いじゃん、あ、なんかいるなんかいるなんかいるでもさ、でもその怖い存在じゃなくてさ、その ここに、ここだよ、ここにいるの、ここにいる存在がさ、どうしようもなく僕のことを大切に思ってくれてるっていうのがね、わかるんだよ、ひしひしとね。でもその瞬間さ、もうあの目閉じたまま、いやあれじゃん、イエス様ってやつじゃん、これこれじゃん、イエス様が隣に座ってくれてんじゃん、これって言ってね、もうそれがさ分かっちゃったから、もうそこからさらに大号泣出る出る出る出る、もうね嬉しくて光栄で、そのそうなんだよね、もうこのどん底の日々のただ中にさいてくれたんだと、一緒に、あ全然一人じゃなかったっていうのがね分かったらね、もうありがたくってね、涙が止まらなくなっちゃってね。でそうしてるとさ、もうあってことは、ってことはここにイエス様がずっと一緒にいてくれてるんだったら、この僕がどうしようもならないと思ってた問題も全部この神様の手の内のことだったんだなと思えたんだよね。そう思わなきゃ思わなきゃって一生懸命言ってたんだけど、自然に思えたんだよね。で、あのってことはさ、コントロールできるし、神様が知らんけどお前頑張れよってことじゃないんですよね。ってことは神様がさ、僕を大事に思ってくれてんだったら、なんか一番いいとこにこの問題も導いてくれてくれるじゃんと、この心から思えたんだよね。思えなきゃって思わなきゃ思わないでもできたんですよ。でそのまあ僕リアルにねイエス様を感じれたっていうこの出来事が、このさっきのターチンのあれじゃない苦々しい思い出だけじゃなくって、僕にとってこのイエス様がリアルに来てくれたってことが、この問題をすごく光り輝くこう大切なものにしてくれたんだよね。だから今思ってもね、このあの問題がなければこういうふうにリアルにイエス様を感じれなかったんだと思うと、すごい感謝なんだよ。でまだいるんだよね、目閉じでね。でもいつか俺運転始めなきゃいけないんだよどうこうやってこうやってこうやって目をこうやってさ、いるのかなって思ったらさ、隣にさ筋肉質でひげもじゃの手に穴が開いたユダヤ人男性がさ、ずしっていることはなかったんだけどいや、いたらどうしようかと思って、本当に本当にそれがリアルだったからね、ドキドキしながらこうやってこうやってこうやって見たんだけど本当にさ超ドキドキしない、そういう時って。でもそこにはね、いるってことがもう分かってるし感じてたんで、もう目開けた後もしばらくずっとぐちぐちぐちぐちぐちをこぼしてね、まだ、そうだよいやマジ大変だったんですよ神様って言って、ひとしきり慰めていただいて、あの大体拭いて、でやっと運転を始めることができたんですね。でその後はあのいろいろな助け方の助けをね、こういただきながら、あの問題が解決の方に導かれてね、あの死なずに今も私はこうやってここに生きて立っていられるんですけれども、その時からね、私の隣にはいつでもねイエス様がずっと今日までいてくださるんですよ。ねねイエス様あ、こっちだった、こっちだ、危ない危ない危ない、いないなと思ってそして皆様一人一人の隣にも、そこそこそこそこにね、同じ復活して今も生きているイエス様がね、必ずいてくださいます。それは僕がね意識してもしてきなくても、皆様が意識できてもできなくても、信じられなくても、なんか信じられなくてもいるんですよね。イエス様がいるってことの方が確かなので、だからね素晴らしいところに導いていただいたなと僕は心から感謝しております。ありがとうございました。
主だって思う瞬間が人生にありますね。今まで気づかなかった、でも誠に主は生きておられると気づく瞬間、 それがあなたの日常になりますようにお祈りしています。はい、じゃあお祈りしましょう。愛する主イエスよ、ありがとうございます。あなたはまことに生きておられる。あなたはまことに死を通り越して乗り越えて戻ってこられました。あなたはリアルです。どうぞ私たちの目を開いて、あなたをもっと確かに見ることができますように。日常の何でもない瞬間に、また辛く苦しい時に、また嬉しい時に、あなたの存在を確かに捉えることができますように。そしてあなたを称えることができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。